私の導いているこの言葉にあなた方の思いを留め、その言葉にしっかりと立っていきなさい。忍耐が必要ですが、忍耐の後にその言葉の成就を見ると幸せます。
この東京アンティーク教会における中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道というのが、これからさらに通信システムが変わることによって大きく進んでいくと主は言います。
さらにインターネットの働きなどを含めて示された事柄を進めていきなさいと主は言います。またその進めていく中で各々に戦いがありますが、自分の思いあるいは感情に立つのではなく、私の言葉に立って進んでいきなさい。その中であなた方が開かれ、また教えられる事柄を通してあなた方が強められ勝利を見ていくと主は言います。
またこの長崎派遣が完了したことによって、さらにこの2世代目3世代目でこのチームを組んで選挙を進めるという、そういった流れも出てくると伺います。
さらに本格的なこの働きに向かっての動きが開かれ、具体的な多くの技をあなた方が見ていくと伺います。私に聞き従うという歩みをしっかりとさせ、さらに感謝を持って私の道を全うしていきなさい。私はあなた方を通して働き、さらにその働きを進めていこうと主は言います。
特に2世代目3世代目のこの方々における同じ年代のこの世界のクリスチャンの方々との関わりというのも、この選挙チームが送られることによって関わりが進んでいくので、特に2世代目3世代目で海外選挙に思いのある方々は、のんびりと一応長崎派遣が完了したのでゆっくりするのではなく、次における主のこの主に祈り示しを受け、次の選挙における準備をしていくようにと伺います。
それでは時にですね、ガリズムを巡るとともに賛美していきたいと思います。
天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。のかな。じゃあいいか。はい、皆さんおはようございます。お祈りをありがとうございました。8月5日高知に入る南国っていうドライブインのところですね、ちょうど雨が降っていて、そしてね、滑ったんですよね。そして後ろ側に滑って、そして腰の右のところの骨を折ったっていう形になって、でそのまま日赤の病院に入院して手術という、そういうような形になりました。それで、一つは高知にいるのでこっちと連絡取れなくなったんですね。ですから皆さんにも連絡をできないというような形になったというのが一つです。 皆さんのいろんなお祈りとかですね、励ましに本当に感謝しています。そしてですね、次に1ヶ月ぐらい経って練馬の病院に行ったんですね。で、練馬の病院は結構厳しくて、今でもね、私ベッドの上からは降りられない、ね、許可を受けてない、だから絶対安静みたいな形になってるんですね。そして、移動は車椅子で看護師さんついてくるっていう形なので、そして移動ができないというそういうような形なんですね。ですからそういうような感じでこっちに来たらすぐこっちに来るつもりだったんですけども、それはできないという状況だったんですが、まあ、ただ考えてみて主がポイントをなしてるなっていうのはちょっと感じたんですね。それはリバイバルの働きの時に一世代の人たちが用いられてますが、ちょうどね、二世代の人たちが用いられるっていう言葉があって、そして具体的にそういうような動きが起こってきているっていうことですね。で、その二世代の人たちがより主にあって独立するためにはね、こういうような形で動いてるのは主の御心っていう感じに感じたことが一つあります。それともう一つはですね、主の主任牧会ということを主が言っておられるので、これはもう明確に表れてるなと。いろいろブログとかなんかも出てても一切私の名前は出てこない。多分私を知ってる人はね、アンテオ教会のブログかなんかで私のどういう状況なのかって確かめようとしてるんだろうと思うんですが、一切あたかもいないかのようにですね、全てが進んでると。それはいいなと。というのはそのね、主の主任牧会を中心に一世代とか二世代の人たちを神様を用いて働きをする、その技がね、進んできてるなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。ですから、まあ、これは主の御心の中にあるなと思いつつ見てたっていうのが一つあるんですね。ただ状況が一切進まなかったので、要するに動けないわけですよね。全くね、具体的にね、手も打てないっていうような形の中で、ちょっと不思議なことがあって、練馬の病院行ってるんですけど、練馬の病院は、ね、出れない。出れない、そういうような感じですね。だから絶対安静みたいな感じなんですね。それでね、テレビをね、借りてるんですね。でテレビは大体見ないんですけど、どうして見ないのかっていうと、ベッドの横にテレビがあるから、見えないんですね。これやらないと。するとね、まあ、目までおかしくなってくるわけですね。ですから、ね、見ないんですね。ところが、ラグビーで日本が、強敵を破った時があったんですね。その時につけたんですね。つけて見えてないんですね、いつもね。つけたんですね。そして横をちょっと向いた時に見えたんです。それは何かというと、一人の日本の選手がラグビーのボールを持って、そしてですね、トライしたんですね。で、スコットランドかアイルランドか知らないけど、逆転したんですよね。ちょうどね、その走ってるところとトライしてる、そのところだけを見たんですよね。で、その時に、あれ?と思ったんですね。これ偶然じゃないぞ。これ勝つぞ。そしてね、なんか主に言われた気がしたんですね。それは何かというとね、ここから展開がいろいろ始まるぞ。ということをね、主が語られたような気がしたんですね。でそこからね、展開がいろいろ始まってきた。具体的にね。そしてね、突然外反が取れるっていうことも起こってきて、死の手があるなっていうふうに感じてるのは、まず外反が取れるっていうのが突然ね、前日に 発表された日の前日ぐらいに決まったんですけど、動いたんですけど、それがね、ちょうどいい動きだなというふうにこう感じるわけですね。一つは何かっていうと、まあ、市の主任牧会ってことで進んでていいと思うんですが、長崎チームちょうど終わったあたりでしょう。そこに食い込んできたっていう、この時期的なことと、それとともにですね、今日が年度礼拝の最後の礼拝だっていうことなんです。めがけてきたわけじゃなくて、空いたんですよね。そうすると新年度礼拝とかなんかに関してもタッチできるということになると、こちらの方としてはね、空いてる道に進んできてるんだけど、そして計算はないんだけど、ピタッと計算に合ってね、進んできてるぞっていうことをちょっと感じる中で、週の大きなプランの動きがね、具体的に動いてきてるっていうことをですね、ちょっと感じたんですね。今日のデモーションで、私の奉仕のことは述べられてますし、まあ、神様の働きってのはね、無駄ではないと、こういうふうに思いました。そしてね、その中で、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かっていうとね、タイミングの悪さ、入院した時のタイミングの悪さ、どうしてタイミングが悪いと私は思ったのかっていうと、皆さんは思ってないかもしれませんけど、悪霊セミナーやって次の週でしょ。そうするとね、絶対ね、あれサタンにやられたぞっていう人が出てくると。まあ皆さんの中にはそういう人はあんまり多くないかもしれませんけども、でタイミングはちょっと絶好のタイミングだなと。でそういうことはね、もし皆さんの中で考えた人がいるなら間違いです。どうして間違いなのかっていうと、サタンっていうのはすでに神に敗れているのです。そしてね、サタンの働きというのは、予防記を見れば分かるように、主の許しのもとにしか動かないんですね。結局ね、死に協力させられちゃうということですね。ですから悪霊セミナーの後にこのことが起こったことに関しては、この悪霊の力がその中で表されたわけではないのですね。仮にこう悪霊の働きがそこに起こったとしても、悪霊の働きを利用して主の働きが進むためです。だからそこで絶対に誤解する人が出るぞと、まずこれが頭きたことです。まあ、悪霊その辺がにいるならね、蹴飛ばしてやるんだけど、なぜ蹴飛ばしてやるのかっていうとですね、悪霊はね、力がないからです。とかそう思ってない人は結構多いんです、具体的にね。だからね、これが間違いだな、ね、これを誤解されると困るな、ね、で力のないものに対して恐れちゃう人たちが増えちゃうから、霊の働きってなるんだけど、具体的にね、まあ、それがまずいなと、これは一つ思ったこと。それからもう一つはですね、タイミングがいいんですよね。じゃあ何かっていうと、去年の7月じゃなくて8月に北海道の旭川で前立腺肥大で入院になったんですね。おしっこが出なくなって、まあおじさんだからね、若い人じゃないから、で入院したでしょ。そしてね、次にね、感染症で入院したんですね。熱が9度3分出てね、で8月で、次に9月ね、で次に11月に腰部脊柱管狭窄症で入院したんで、これは決めて入院したわけですけどね。そうしてね、今度の 転んで骨折して入院でしょ。そうするとね、記録作りましたね。何の記録を作ったのかというとですね、1年間4回入院したね、これね。でそうするとね、こう思うんですよね、よっぽど悪いことを裏でやってんだろうね、そういうふうに考える方々が出てくるぞ、ね、でちょっと残念だなと思ったのはですね、まあ、私を批判してる人たちがいるっていうのを聞いてるんですけど、あ、喜ぶだろうなと。そしたら、ね、そういう話が聞こえてこない。で残念に思いましたね、人気落ちたなって今そういうような状況になってるなというふうに思ったんですね。そしてね、なぜそう思うのかというとね、神学的なマインドでそういう神学を持ってる人が結構キリスト教会に多いんだよ。でね、間違えるんですね。でもちろんね、皆さんね、私たちがそういう目に遭うことはありません。具体的にね、例えばヨセフ、兄弟に裏切られて殺されそうになって売られて、そして売られたところでまた奥さんに嘘をつかれて牢獄に入って、そういう事柄を過ごしてきたでしょ。あれ皆さんね、裁きじゃないんです。あれね、神の技なんです。ヨブに対していろんな問題が起こりましたよね、具体的にね。その時に3人の者たちはね、裁きだと思ったんです。でもね、それは裁きじゃなかったんです。神がサタンの働きを許すことに通してヨブにね、神の御心の大きさ、神の素晴らしさをそこで教えてるわけです。具体的にね。ですから特別な意味合いがあるんですね。でね、多分ね、そう思う人が多いんだろうと思うのです。絶対います。こういうこととああいうこととこういうことが起こって、こういうことが起こった。それは罪のせいだ。で、どうしてそれは間違いなのかというと、皆さんが罪を悔い改めたときに、いいですか、罪を悔い改めてないときは別ですよ。いいですか、悔い改めたときね。もちろん繰り返しちゃってることもあるかもしれませんが、ちゃんとその繰り返しの中においてもちゃんと悔い改めてるなら、悔い改めが弱いとかなんかでね、自分をこう叩いてる人もいますけど、よくいますね、あれね。私は悔い改めが弱いからとかなんか言ってね、それで一生自分を叩いてる人がいますけどね、そういう方々の悔い改めでもね、悔い改めってね、聞かれてちゃんとね、口に告白して罪を悔い改めるってことでしょ、具体的にね。そうするとね、皆さんの罪は許されてる。そしてね、許されてるっていうことは何かっていうのはもう一つの面を持っていて、正しいとされてる。じゃあ私がなぜ裁かれないのか。私は正しいからです。お前罪人じゃないかと。ああいう罪とこういう罪とこういう罪を知ってるぞとかなんかいう方々もいらっしゃいますよね。確かにそうでしょ。滅びるほどの罪。しかしね、私はね、十字架を本当に信じてるんです。私の罪はね、完全に許されてる。そして、ね、私はね、正しいのです。正しいとされてるんです。ですから私にね、裁きは起こらない。そして皆さんもそうですね。皆さんは十字架を信じて、罪を悔い改めてますから、どういうことになるかっていうとですね、正しいとされてるんです。だから怒らないのです。じゃああれはヨセフとかヨブとかの話だろうっ ていうかもしれませんが、あれは型です、原型です。イエス様を信じ信仰の歩みをする全ての人に適用できるんです。ですから私は裁かれません。なんか聞きましたらね、うちの義理の母親が入院したそうですね。これで退院したみたいですね。そしたらね、今度は不審さんがね、ガングリオンになってね、それで入院したんですね。入院するんです。もうこれパターンじゃないかってね、これどう見たってある方々は誤解するぞというふうに思うんですが、でも皆さんね、それはね、罪の結果ではないのです。我々は許されていて義とせられているんですね。そしてね、その後ろにね、神の技があります。神のね、祝福の技があると。で、私はね、自分がそう思われたら嫌だと思ってんじゃなくて、全然ですからね、罪意識なし。具体的にね、私は許されてる。で、主の働きがその中にあるぞ。というか、ふうに感じますか。ある神学を持ってると、そう思わない人がいるんですね。そう思わない人は、まあ、他をそう見るかもしれないけど、自分をそう見ます。で、皆さんね、皆さんはね、許されてるだけではなくて、その義とされる素晴らしい祝福と恵みをね、神からいただいているんです。我々は許されただけではなくて、主の栄光を受けているんです。ヨセフは困難の中で何を見たのかというと、裁きを見たんじゃなくて、神の栄光のあらゆるを見たのです。ヨブは困難の中で何を見たのかというと、裁きではなくて、神の栄光のあらゆるを見たのです。なぜ？十字架を信じているから、イエス様を信じているから。それで皆さんがいろんな問題とか困難の中にいるかもしれませんよね。で、自分の罪とかね、自分がクリスチャンとして至らないとかね、そういうことで悩んでるね、人がいるかもしれませんよね。で、悩んでる時に何が一番問題なのかっていうと、至らないということがポイントになっている方々はね、そこが問題じゃなくて、至らなさとか罪を神様が許してくださってるっていうことをちゃんと信じないことが問題なんです。私は完全に許されて祝福されてますが、じゃあ祝福されてない人はどういう人なのかっていうとですね、中途半端に十字架を信じている人です。完全に許されてるんですね。ですから皆さんね、それを信じてる方々はね、皆さんね、期待してください。神が素晴らしいさらに恵みを開いてくださるだけではなくて、皆さんね、神のいろいろな素晴らしい技と恵みはその中で表されてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、この神の許しというのは、義とせられるという、正しいとせられるということですから、我々は正しいのです。それで皆さんね、その時に神様の一回も罪を犯したことのないものに対する恵みが現れてくる。ですから我々は一回も罪を犯したことのないものとしての恵みを受ける。これがあると。こういうふうに思っておいてください。しかしその恵みの場合にですね、一つの対応が必要であるというふうに感じます。なぜ対応が必要なのかというと、聖書を見ていると対応した人としそうでない人に差が出ているからです。じゃあどういうことかというと、十字架を信じて義とせられ、正しいとされて、大きな祝福を受けるっていう、そういう祝福の立場に立った人たちが、そのままではね、その祝福の全ても必ずしも受けてないっていう感じがしますね。じゃあどうするかっていうとね、信仰の対応と 信仰の対応を取る。神の言葉に立って進んでいくっていうことですね。これが一つ大きなポイントです。まあ、簡単なことから言えばですね、かつて祈祷部ってあったんですね。ちょっと祈祷部っていう話をしたら小林くんの顔が浮かんだんですけど、で明石の時にですね、明石してたわけですよね。冷蔵庫来たとかね、クーラー来たとかね、明石してたんですね。でその時にクーラー2台とか3台とか冷蔵庫2台とか3台とか食いってくるわけですよね。で汚せって言ってもくれない、ね、いやだって1台だったら2台3台だと1台でいいじゃないですか。なんで2台3台もあるんだ。でその時にねちょっと言ったんですよね。何かっていうと、祈祷部っていうのは冷蔵庫やクーラー祈るためにあるところがって聞いたんですよね。もうクーラーとか冷蔵庫祈っていいですよ。自分で勝手に祈ってください。で公の場でみんな集まってですね、宣教祈祷会もしてる真ん中でですね、うちの何気ながらの冷蔵庫をくださいとかですね、それだと問題であるってね、ふうに思ったんですね。でそれ以降ね、明かししなくなりました。明かししなくなったんですね。でもね、その時は面白いなと思ったんですね。何が面白いのかっていうと、冷蔵庫と冷房機来たんですよね。いっぱい来たんですよね。じゃあその時になんで差が出たのか、使ったんですよね。権利を使ったんですよね。具体的にですね、ちょっと残念なのはですね、食べ放題行けなくなったってことですね。もう食べ放題大好きですね。それで最近ちょっと変化が起こってきて、食べ放題のところに連れて行かれてもですね、値段食えない。それではこの間ですね、キャノボクシとコスラボクシがね連れてったところでですね、2人が隅っこで話してるんですね。それが何かというと、高齢者割引とかなんか言ってる。誰のこと話してんだって、私のこと。そしたら1000円切ってあれで、いやなんかですよね。そしてね、私ね、何がいいのかっていうと、ディズニーランド行ったり食べ放題行ってもね、値段よりね、いくらオーバーして食えたか使ったか、それがね大好きなんですよね。そしたら不思議さんが言ってました。ディズニーランド行った時ね、本当にね、乗り物の数が乗れなかったらがっかりしてるって、がっかりしてるんですよ。私はね、いくらオーバーしたかを目標に乗ってますからですね、乗り物とかなんかに乗ることにそんな興味があるわけじゃない、ね、あんなくだらないことに私は私の頃を使ってるわけではないのです。私の頃を使ってるのは、いくらオーバーして乗れるかと。それがね、だんだん乗れなくなってきてですよね。とね、本当にがっかりするんですよね。ここで差ができるわけですよ。使うときにより得をする、使わないときに怒らない。で使うっていうことは重要な意味合いがその中であるっていうことをね、感じますよね。さらにもう一つの事柄に関して言うならば、引いちゃう人たちが多いんですよね。でよく奉仕者で引いちゃう人たちがいます。なんで印象があったと、あ、私は罪を犯したから、 うまくやれなかったからこういうものだからって引いちゃう人たちがいます。具体的にね、またなんか罪を犯しちゃった人でもそうですよね。どっか会員の罪を犯しちゃったとか堕退しちゃったとか、でも私はこういう罪人だから、まあ十字架で永遠の命を受けるぐらいは来るかもしれないけど、こういう中で用いられるっていうことはないと。結構そういう方がいらっしゃるんですね。皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんね。でその時にこういう出来事とああいう出来事があったって皆さんね、聖書を見てください。神の器っていうのはね、総じて悪者です。あれどうしてそう見えちゃうんですかね。私もね、聖書見てたらそう思ったんですね。何かっていうとね、例えばダビデでもね、アブラハムでも、アブラムとダビデっていう印象があるから、彼らが悪いことやっててもなんか悪いことに見えないわけですよ。でもね、正確に捉えているのはとんでもないのですよね。具体的にね。でその時にですね、なぜ彼らがとんでもないのに、まあ、祝福されたって一面のあり、もう一つはね、用いられてるんですよね。その一面がある。バルナバとパウロが喧嘩してですね、別れちゃった原因がね、マルコですね。マルコは何かっていうと、仕事の途中で逃げ出した。だそんなの連れていけるかってね、パウロは持ってバルナバを守ったんですよね、具体的にね。でもマルコの後にね、非常に素晴らしい器として立ってきたのです。バルナバは偉かったんですよね。あ、それでね、私ね、ちょっと今回ね、謝らないといけないんですね。皆さんに謝るんじゃないですよ。ねウォンブラントさんっているでしょ。リチャード・ウォンブラントかな。あれで謝らないといけない。それ何を謝らないといけないのかっていうとね、ウォンブラントさんがあったんですよね。で、ルーマニアに行くって言ったら、英語ができないじゃ、行っても無駄だってウォンブラントさん言ったんです。でも主はね、行けって言うから、行ったら持ち入れたって。私ね、明かしたんですよね。そしたらね、マーリンさんの方に書いてあった。何かっていうと、ウォムナントさんが、まあ、3年間非常に迫害を受けて、非常に厳しい目に遭った人なんですが、その迫害の中でですね、精神に異常が来たほどの拷問とかそういうことを受けて、しかしその中で勝利を取った。で私もね、いろんな困難に出会いますけどね、これはね、100倍違うと。じゃあ私、従ったなんて言ってて、まずかったなと思ってですね、ちょっと思いましたね。だからね、ちゃんとイエス様を通して悔い改めた。まあ、ヨボさんもね、もっとちゃんと感謝すればあんな泣き言を言わないで済んだのにと。こういうふうに思ったんですけど、よくよく困難の中に入ってみると、結構の、そうはいかないなっていうのはよくわかりますよね、具体的にね。具体的にね。ああ、で、その時にね、ちょっとまずかったなっていうね、ことをね、したと感じてね、ちょっと謝ったんですよね。具体的にね。それで、その中で、元に戻りますけど、ご自分を見て、あるいはご自分の罪を見てですよね。自分はふさわしくないって決めちゃってる人が結構いるんですね。ふさわしくないのなんてね、初めから言ってますよ、神様。 いいですか、皆さんふさわしくないんです。ふさわしくないんです。私はふさわしくないんです。罪人だから、それは救いの場に来るのにふさわしくない、神の前に来るのにふさわしくない。何にふさわしくないか、器になるなんてとんでもないの。ふさわしくないのです。そんなものになれるような器ではないのですね。しかしね、それを握ってる人々は実はね、ふさわしくない状況に自分を置いてしまったのです。主は何を言ってるのかっていうとね、そんなの分かってる。で、何をしたのかっていうと、悔い改める者に許しを与えたのです。そうしますとね、どうなるかっていうとね、私たちはね、神の前にね、ふさわしいのです。私ほどね、器にふさわしい人はいません。なぜなら私はね、イエス様に許されていて、そして義とせられているからです。皆さんが昨日なんかつまずいて罪を犯した人いるかもしれませんね。しかし皆さんがね、ちゃんと十字架で悔い改めてきてるなら、その人ほどふさわしい人はいません。じゃあ問題点は何かっていうとですね、自分の罪を土台に考えるのは問題点。十字架によってね、罪はね、完全に許されてるだけじゃなくて、義とせられてるのです。で、私はね、正しいんです。ふさわしいんです。私ほどふさわしい人はいません。で、皆さん、十字架を信じてる人は正しいのです。ふさわしいのです。しかしね、十字架を信じながら、ああ、私はふさわしくない。私は神の前に、立てるようなものではない。そんなの分かってるわけで。そして十字架によってそれが変わるわけですよね。で、その時一番の問題点はですね、それを握ってるということです。じゃあどうしたらいいか。皆さん、ちゃんと十字架を信じるのですよね。で、私ほどふさわしい人はいないと。私相当なんて言うと誤解を受けちゃうから、それは自分の一人の時に言ってもらってですね。そしてね、選ばれたものなんだ。選ばれたものっていうのは、私たちの力によって立法できるようになったものではなくて、信じたものです。信じてるものです。そしてね、それが私たちの歩みのスタート台となると、こう思ってください。で、主はあがめんですね、ラグビー選手が走ってて、トライして、よくこんなところだけ、一瞬だけ見せたな。で、その時にね、あ、これは父の手だなと思って、主がなんか始めるぞっておっしゃったなと思って。そしたらね、一番最初に来たのが年度礼拝のね、最後の時でしょ。だからそれはね、あ、ちょっとつながってるかなと、そういうふうにちょっと私は感じます。で、その中でね、御言葉って言って100倍、60倍、30倍御言葉が見えます。じゃあ私たちに信仰の対応を取るときに何が必要なのかというと、約束の言葉、それが正しいのです。第一ヨハネの一章に、もし私たちが罪を告白するなら、その罪よりすべての悪からあなた方を清めてくださいます、書いてあるんですね。いろんなことがあるんです。そのときにね、はっきり見るのです。何にも私は神の前にね、間違ったことはない。悔い改めだから。正しい。で、神の前に御言葉を通して見るのです。すべては益となると。いろんな問題とか困難があるけれども、私は主に従ってるから、 すべては益となると。私のこの問題もあの問題もすべては益となると。解決できないこの問題もすべては益となると。どうしようもない過ちを犯してしまったけども、どうしようもない過ちなんてない。なぜないのかっていうと、神が解決してくださった。で、私たちがそれに立つか立たないかっていうのは、そこが問題である。自分を見、自分の失敗を見、自分の至らなさを見、そして罪を見、そして私はふさわしくない、祝福を受けられない、私は祝福に足りるものではないと、そんなの分かってると、初めから。だから十字架が来てるわけですよね。しかしその十字架を信じるときにですね、私たちほどふさわしいものはいないのです。そしてですね、そのふさわしいもの、信仰の歩みを持つ者たちがね、その祝福を見るということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予行と見えず話してください。告白で、主の御心にかなわない告白を普通にやっちゃってる人がいます。それは不信仰で主に反することです。悔い改めて、主にある告白、御心の告白を成していくように主は語っています。こうするように言われている方がいて、そうしない方がいらっしゃいますが、そうするように主は語っています。御言葉に答えがあって、その答えを受け取るときに、その人が求めることの成就を見ます。その人は、その御言葉の答えを受け入れられないので、その答えを見てない方がいらっしゃいます。ちゃんと見ていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。ちょっと心を合わせて、悔い改めの祈りをしてください。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、この癒しを与え、解放を与えてください。十字架の血の力を持って臨み、解放を与え、癒しを与えてください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人その家族、成人から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人その家族、成人から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お人よしの体を制します。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。耳の内耳がちょっと痛くなって、悪くなっている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また、信仰的にちょっと混乱している人がいて、そして混乱が出ている方がいらっしゃいますが、何か霊的に違うものを見てます。これをちゃんと捨てるように主は語っています。さらになすべきことを全うし、動くときに具体的に明確に主の御心が表される方がいらっしゃいます。それを成していくように主は語っています。天の様も一人お一人のうちに豊かにあたき、宿を成してください。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人のカード選手に癒しを宣言する。頭痛の方が癒されます。感謝して受け取ってください。目がちょっと見えにくい人、乱視の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。喉と首と肩、右の肩が悪い方。イエス・キリストの名前と一人一人の体の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。ちょっと 仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち父と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。今日ね、はい、第2でメッセージしました。夜ビデオで流します。はい、イスラエルチームは今週から行きます。お祈りください。教会総会は12月7日ですね。どうぞお祈りください。チェコチームが12月9日14日の予定で使わされます。共に思たれた方伺ってください。まあ、できれば行きたいんですけどね。心ゴスペルが12月24日行われますので、いろんな方を連れていらっしゃってください。感謝の選手祈祷会があります。どうぞいらっしゃってください。あとはいつもの通りです。はい、
それでは今日のお知らせです。チェコチームが12月9日月曜日から12月14日土曜日の日程で使わされます。この派遣は実践派遣チームとなり、現在進学校の海外宣教学2を受講されていることが条件となりますので、ご了承ください。航空会社は LOT ポーランド航空で、航空券代は136,500円税込みとなります。この金額は10月26日時点での航空券代となります。お座席確保については、お申し込みがあるごとに、その都度お席をお取りいたしますので、料金が高くなる可能性もございます。重荷を持たれておられる方は、早めのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。お申し込みお問い合わせは、聖女から流れ出る水ミッションヨーロッパ部門までよろしくお願いいたします。12月7日土曜日11時から、教会会堂において教会感謝会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。ご出席できない方は委任状にお名前を書いてご提出をよろしくお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。祈りの課題が受付に置いてありますので、どうぞお取りください。同じものをミッションのホームページからもダウンロードできます。また断食祈祷表が街道後ろに貼ってありますので、重荷を持たれた方はご記入くださり、お祈りをよろしくお願いいたします。東京アンテオケ教会の方々は、明日午前6時40分に、京成上野駅にお集まりください。学生会の CM です。出発しますね。ペッパーもお祈りしてる。いつか行けたらいいな。司会で行くのが夢なんだ。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。では終わります。